ラジオセラピー幸せを育む心理学。こんにちは、宇都宮たみです。この番組でご紹介しているアメリカ生まれの心理学、チョイスセオリー選択理論は、教育関係者の間でも広がりを見せています。ちょうど2学期が始まったところですが、このところいじめの問題が深刻化するケースが多くなっています。子どもたちにとって学校が居心地のいい場所であることを願って、今日は水曜市立三亀中学校養護教諭の井上千代先生にお話を伺います。千代先生、こんにちは。
こんにちは。
千代先生が選択理論と出会った、心理学を学び始めたきっかけは、そういったいじめ問題に悩んでいたことにあるんだそうですね。
そうなんです。ずいぶん前のことになりますが、小学校に勤めていた時に問題を抱えていた5年生の男の子、その子はいじめや暴力、暴言、毎日のように何か問題を起こしてたんですよね。彼の名前を仮に A 君としましょう。で、時々カッとなって授業中でも友達に暴力を振るうことがあったり、で、落ち着くまで保健室で預かることがあったんですよね。そんな時、彼は肩を怒らせて首をすくめて、つまんねえ、うるせえ、連発して、親や先生や友達に文句をブツブツ言って、もう担任の先生も私もその度に、どうしてそんなことするの、暴力は絶対許されないのよ、で、相手の気持ちも少しは考えよって指導するんですけど、問題行動は一向に収まりませんでした。
それは大変な状況ですね。
それで保健室にも子供たちが避難してきたり、チャイムが鳴っても教室に帰りたがらない子供もいて、私自身も悩んでストレスで胃が痛くなったりしました。そんな時に短期間で問題解決につながって、で、刑務所や精神病院、学校でも成果を上げているという選択理論という心理学を紹介されて学びました。私もその秘訣を学べば A 君を何とかできる、 A 君を変えてやろうと思って学ぶことにしたんですけど。
なるほど。じゃあ A 君を変えてやろうというのが選択理論を学び始めたきっかけ、動機だったんですね。
はい、そうなんです、うん、ところがです、選択理論は人は変えられない、 A 君を変えることができない、 A 君が自ら変わろうと思えば変わる、親や教師にできることは情報提供のみ、ということを教わりました。
人を変えることはできない、人は変えられないというのが選択理論の教えの一つでもありますものね。
そうですね、それに初めは人間関係が良くなるだけで問題解決につながるという選択理論に対して半信半疑の面もありました。でも今まで A 君を変えようと批判したり責めたりしてやってきたのですけれども、結果として A 君は厳しく指導すればするほど反抗的になって、さらには陰で弱い立場の子供をターゲットにして、お金を持ってこいとか言って言ってることも分かったんですね。厳しい指導は A 君には役立っていないと、認めざるを得なかったんですね。そこでこの選択論の情報を担任の先生に伝えまして、協力して選択理論で進めているところの人間関係を築く習慣、認めたり励ましたりして彼と接することをやろうと思って決断しました。
はい、ではその選択理論の実践は順調にいきましたか？
いいえ、いきません。理論的には担任も私も納得していましたけれども、問題を起こし続ける彼、うるせえ、黙れ、ババアという A 君に対して笑顔で認め励ますということはもう難しいです、どうやってこのマイナスの言葉をプラスで返すのか、もうすぐに行き詰まりを感じてしまいました。
じゃあそうやって行き詰まった中、どうなさったんですか？
柿谷澄江先生に相談しました。
柿谷澄江先生は日本の選択理論の第一人者のお一人ですよね。で、実際どんなアドバイスがあったんでしょうか？
アメリカを代表する経済哲学者のブライアン・トレイシーの言葉を教えてくださいました。
はい、
あなたの感情の 95% はあなたが起きた出来事を自分自身でどう解釈するかにかかってる、 だから全ての出来事の中でプラスの面を見つけることを遊び感覚でやりなさい。あ、そうだ、遊び感覚でいいんだ。遊び感覚で A 君の良いところを見つけようと思うと、なんだか気持ちが軽くなりました。そして担任の先生と協力して、どんどん彼のプラスの面を見つけることができるようになりました。
じゃあその問題児の A 君のプラスの面、例えばどんなことなんでしょうか。
はい、遅刻をせずに元気で登校してきた時、いつもの彼なら切れそうな場面で切れなかった時、ちゃんと挨拶できた時、授業中邪魔をせずに一日何も問題を起こさなかった時など、視点を変えれば認められることは、いくらも見つけることができるようになりました。
はい、
当たり前に見えることでも基本的な欲求が満たされていない彼にとっては、きっと、努力を要することで彼なりに頑張っているんだなと思えてきました。それで彼が一人でいる時に、そっと今日はよく頑張ったねと笑顔で声をかけるようになりました。
はい、では今度は A 君に変化はありましたか。
いいえ、プラスの言葉を意識しても1ヶ月ほどは目に見える変化はありませんでした。ところが担任の先生が、私もですが、クラスの他の子どもたちにもプラスの声かけを続けていると、特に問題を抱えていない子どもたちは目に見えて表情が明るくなったのには驚きました。そして A 君ですが、だんだんと問題を起こすことが少なくなってきて、3ヶ月ぐらい経つとほとんど問題を起こすことがなくなりました。ああ、認め励ますという指導を続けてきてよかったなと思いました。そして私はだんだんと妄想を描くようになりました。
はい、どんな妄想ですか。
はい、もしも私たち親や教師が子どもたちに認め励ますといった人間関係を築く習慣で関わったとしたら、子どもたちは愛されていないのではないか、認められていないのではないかという不安と戦うエネルギーのロスがなくなって、心の底から笑いながら自信を持って仲良く生活できるので、喜びあふれた学校ができると、
はい、
また大人が認め励ます言葉かけを習慣にすれば、大人自身が例えば夫婦、同僚、友達の関係が温かいものになると思うんですね。きっとそれは子どもたちの幸せに直接つながると感じてます。幸せそうなお母さんの子どもさんは瞳が生き生きと輝き、やっぱり子どもさんも幸せそうです。そのことを30年にわたる学校の保健室という場所で私は学んできたような気がします。
はい、ぜひその千代先生の妄想が実現するようにですね、選択理論の魅力を多くの方に伝えていってほしいと思います。ただ子どもたちのために大人が自分を変えるっていうのは、大人自身にとってはちょっと難しい面もあるかもしれないですよね。そんな時のためのアドバイスをぜひお願いします。
はい、私はまず夢を描くところから始めました。
夢を描く。
私は A 君が明るく前向きな青年に成長して微笑む姿をありありと描いてみました。そして次に彼の成長を応援するために、彼を認め励ましている笑顔の私をまるで写真のように思い描きました。するとやる気が湧いてきました。あ、頑張れそう、そういうふうに思えたんですね。
はい、夢を描くこと、こうありたいといういいイメージ、なりたい自分を描くことって大きなエネルギーになるんですね。
本当にエネルギーになると思います。
はい、今日は子どもたちと接する上で大人にとって大切なこと、教えていただきました。千代先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は愛媛県の選択理論のリーダーで西予市立三亀中学校養護教諭の井上千代先生にお話を伺いました。